ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。公共事業国民住宅大臣は、ヌサンタラ首都への協力のため国際参加を誘致することについてお伝えします。インドネシアのヌサンタラ首都当局局長代理兼公共事業国民住宅大臣バスキー・ハディ・ムリョノ氏は、東カリマンタン州のヌサンタラ首都への協力のための国際参加を誘致しました。大臣は9月20日ジャカルタで、インドネシアのスマートシティ開発における米国政府の支援に対して感謝の意を表しました。また、在インドネシアの米国大使であるカマラ・シリン・ラフディル氏を伴い、インドネシアのヌサンタラ首都で総額760万米ドル相当の概念実証パイロットコマンドセンター技術について、米国貿易開発庁または USTDA と情勢契約の証明をしました。米国貿易開発庁は、開発途上国における米国の経済発展と商業的利益を促進するための米国政府の独立機関です。2024年9月20日にジャカルタで行われた証明は、インドネシアの新首都でのスマートシティ技術パイロットプロジェクトの実施における米国政府からの支援の開始を示すものです。一方、カマラ・シリン・ラフディル大使は、この助成金が米国政府によるインドネシアのヌサンタラ首都スマートシティ開発への支援へのコミットメントの一形態だと強調しました。それでは次のニュースです。 JCCジェネラルマネージャーは、枚数産業は経済成長を促進する戦略的だと述べたことについてお伝えします。スナヤのジャカルタコンベンションセンタージェネラルマネージャーのエドウィン・スライマン氏は、会議インセンチブコンベンション展示会または枚数業界は、様々な部分で多くのビジネス関係者が関与しているため、大きな経済効果があると述べました。9月22日アンダラ通信社に対し、同氏はアジア太平洋地域におけるインドネシア重要な役割と、その生産人口の多さはビジネス関係者が国内の様々な枚数計画に関与する魅力の一つだと説明しました。インドネシアの枚数産業の誘い水として、ジャカルタコンベンションセンターは、列国議会同盟やインドネシア国際地熱コンベンションと展示会などの様々な世界イベントを主催しており、国内多国籍政府の議題イベントを含め、2023年には合計145件の契約を結びました。エドウィン氏は、マイス産業はホテルの移動率を高め、 EO や ケータリングなどのビジネスを支援することで大きな経済効果を生み出していると述べました。それでは次のニュースです。石川県で大雨が続き、10人が行方不明になったことについてお伝えします。日本気象庁は9月22日朝、特別警報を発令しました。共同通信社は同日能登半島を大雨が襲い、1人が死亡、10人が行方不明になったと述べました。朝の時点で輪島市では360ミリ以上、珠洲市では260ミリの雨が降りました。大雨のため各自治体は能登地域で行方不明者の救助捜索活動を行いました。また大雨により川が氾濫し、土砂崩れが発生して道路が遮断され、多くの集落が孤立しました。高速道路や有料道路も各地で通行止めとなりました。地元当局はまた1月1日に能登地方で発生した長い地震により、大雨でも土砂崩れの危険性が高まっていると警告しました。それでは次のニュースです。米国国務省は国民にレバノンを離れるよう勧告することについてお伝えします。米国国務省は国民に対し、直ちにレバノンを出国するよう緊急通知を出しました。9月22日、ロシアのスプートニック通信社は、この通告がヒズボラとイスラエルの間の緊張の高まりや、ベイルートなどで起きた一連の爆発を受けて発せられたと報じました。9月17日と18日の2日間で、通信機器の爆発により、在レバノンのイラン大使モチタバ・アマニ氏を含む37人が死亡、3000人以上が負傷しました。さらに米当局はレバノンからの民間航空便の数が減少しており、状況がさらに悪化すれば出国できなくなる可能性があると警告しました。それでは次のニュースです。フランス新政府は直ちに様々な分野で圧力を受けることについてお伝えします。ミシェル・バルニエ首相率いるフランス新政府は9月22日以来、議会不信任投票の脅威が増大し、圧力に直面しています。 AFP 通信社の報道によると、エマヌエル・マクロン大統領は11週間にわたって積極的な政府の発足を直ちに続けました。あと、ついに覇権への意向を明確に示す新内閣を新年しました。左派の野党政治家らは、来月バルニエ政権に対して不信任案を提出する予定ですが、右派の政治家らも同内閣を非難しています。7月の選挙では、左派新人民戦線または NFP 連合が最多議席を獲得しましたが、過半数には足りず、国民集会のマリヌ・レペン氏は議会最大政党となりました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエルがヨルダン川西岸のメディア事務所を閉鎖し、報道の自由を無視していることについてお伝えします。イスラエル軍は文書や機材を押収し、安全上の懸念を理由に、同地域での同じチャンネルの運営に対し45日間の禁止を課しました。5月5日、イスラエル政府はクネセット議会で可決された法律に基づき、アルジャジーラの禁止、イスラエル事務所の閉鎖、ウェブサイトへのアクセス制限を決定しました。この法律はイスラエルの放送が国の安全に重大な危険をもたらすと判断した場合、通信大臣がイスラエルで活動している外国のネットワークを遮断し、機器を禁止することを認めています。禁止にもかかわらず、同事務所のスタッフはラマラから 活動を続けたため、首相制と提携しているイスラエル通信社は9月12日に記者の認定を取り消しました。イスラエル当局者はカタールに本拠を置くテレビ局をしばしば批判しています。特にガザ地区に対するイスラエルの残忍な攻撃を広範囲に報道しているためです。イスラエルのアジャジーラ放送局の閉鎖に関して当時の国連報道官ステファン・デュジャリック氏は、国連は報道の自由の原則からのいかなる免責にも反対したと述べました。同氏によると、報道の自由は国民に情報を提供し、国民の確実な関与のために非常に貴重なサービスを提供するということです。報道機関の閉鎖によって情報へのアクセスが遮断されることに加え、ジャーナリズムはパレスチナ紛争の最中においては危険な職業となっています。ジャーナリスト保護委員会と国際ジャーナリスト連盟は、ガザ戦争の最初の7ヶ月で100人以上のジャーナリストとメディア関係者が殺害されたと指摘しました。5月の時点でガザの報道機関は140人以上が殺害されたと記録しており、これは10月7日以降毎週平均5人のジャーナリストが殺害されていることを意味します。アルジャジーラテレビ局を閉鎖するというイスラエルの行動は、イスラエルの悪い記録にさらなる追い打ちをかけることになります。イスラエルは戦争における女性と子供の犠牲者を無視するだけでなく、医療関係者やジャーナリストの犠牲者も無視しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Karena kita Indonesia. adalah walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta kita Indonesia sesungguhnya.
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は国家海洋デーが1963年9月23日に制定されたことから始めます。国家海洋デーの歴史は1953年にスカルノ大統領によって海軍が発足したことがきっかけで始まりました。スカルノ大統領はインドネシアが強力な商船と軍事艦隊を備えた海洋国家になることを望んでいたのです。4年後の1957年、スカルノ大統領はインドネシア周辺の海はインドネシア共和国統一国家の領土の一部であると世界に向けて宣言したジュアンダ宣言を発表しました。さらに1963年9月23日に大統領は国民会議中に国家海洋デーを宣言しました。9月23日に設定されていますが、この記念日に関する決定書は当時まだ発行されていませんでした。その後、1964年に249号大統領令を発令し、9月23日を国家海洋デーと定めました。その時から現在に至るまで国家海洋デーはインドネシア国民全員によって祝われ続けています。次に1964年9月23日に北スラウェシ州が初めて設立されたことについてです。インドネシア独立後、スラウェシ島地域はインドネシア統一国家に加わりました。独立維持闘争の下方でスラウェシ島地域は東インドネシア国に変わり、1948年にインドネシア豪州共和国の一部となりました。東インドネシア国の解体後、1950年8月17日に全領土が再びインドネシア共和国に合併されました。1960年12月13日に1960年47号法律に代わる政府の規制が行使され、第1レベル地域、すなわち南スラウェシ、東南スラウェシ、北中部スラウェシの形成を規定しました。その後、1964年9月23日に北スラウェシを正式に第1レベル地域とする1964年13号法律が 行使されました。この法律によると当時の北ソラウェシ州のレベル1地域にはサギヘ島及びタラウド諸島のレベル2地域、ミナハサのレベル2地域、ボーランモゴンドのレベル2地域、ゴロンタローのレベル2地域、マナド市及びゴロンタロ市が含まれます。それ以来1964年9月23日が北ソラウェシ州の記念日として指定されました。最後に1983年9月23日にセントクリストファーネイビス連邦が国連に加盟したことについてです。セントクリストファーネイビス連邦はカリブ海のリーワード諸島にある2つの島からなる連邦です。この国は付近の国々と比べ面積が最も小さく人口も少ない国です。首都及び連邦政府の所在地はセントクリストファー島にあります。ネイビス島はセントクリストファー島の南東約 3km にある小さな島です。セントクリストファーとネイビスはヨーロッパ人が最初に訪れたカリブ海の島々でした。この島はかつてカリブ海における最初のイギリス人とフランス人の入植地でした。コロンブス市の探検当時、この国はサン・クリストバル・イ・ヌエヴァ・セニョーラ・ドラ・ニエベスと呼ばれていましたが、イギリスの一部となった後セント・クリストファー・ネイビスと名前が変わりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak pernah sadari cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア、南アジアおよび中央アジアとのビジネスフォーラムを開催することについてお伝えします。インドネシア外務省の太平洋アフリカ局長アブドゥルカディル・ジャイラニ氏はジャカルタで10月7日インドネシア南中央アジアビジネスフォーラム、またはイナスカを開催する予定だと述べました。同氏は9月20日、ジャカルタで行われたイナスカ2024年の記者会見で、インドネシア及び南中央アジア諸国の起業家に提供されるこのフォーラムは、効果的なビジネス交流のプラットフォームとなることが期待されると述べました。取り上げられるテーマは、潜在力の開放と経済連携の促進です。同氏はイナスカフォーラムが南アジアと中央アジアにはまだ開発されていない多くの可能性があることを示したと述べました。そしてこのビジネスフォーラムはインドネシアと南中央アジアの間の経済協力とビジネスチャンスやパートナーシップを促進し、双方向の貿易、投資、観光関係を改善することを目的としていると説明しました。特に観光業を強調し、イナスカフォーラムでインドネシアが観光旅行パッケージの取引を実現できることを期待しています。イナスカフォーラムはまたインドネシアと南アジアおよび中央アジア地域の国々の国民の間のつながりと協力を促進することも期待されています。もう一つの目的は、インドネシアの起業家がイナスカフォーラムを通じて市場動向や南アジア中央アジア諸国の経済状況に関する情報を入手し、新たな地域に進出できることです。一方、南アジア及び中央アジアの起業家はインドネシア製品の品質、革新性、付加価値を直接理解することができます。インドネシア外務省のジャッミコ・ヘル・プラセティオ南アジア中央アジア局長は、地域的文脈における二国間関係を改善するためにイナスカフォーラムが毎年開催される予定であると述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ketika kau beri semua rasa cinta, oh terlalu indah. Kasih ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はバリのビーチの一つをご紹介します。サヌーはビーチの名前であるだけではなく、デンパサル市の南デンパサル準地区の名前でもあります。この地区には様々な魅力的なビーチがあり、その一つがスマワンサヌービーチです。バンジャースマワンであるこのビーチは波が大きくなく、バリ島の休暇中にリラックスしながら楽しむことができます。波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので、子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白い砂浜なので、観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどのさまざまなウォータースポーツも楽しめます。スイッチの美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中のさまざまなサンゴ礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので、観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのは、このビーチはバリ島の東海岸にあるため、非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。バリ島の南デンパサルのサヌーにあるスマワンビーチは簡単にアクセスできます。ムラハライ空港からバリ島に来る観光客はわずか30分ほどの距離にあるビーチに直接行くことができます。スマワンビーチ周辺にはガゼボ、カヌーレンタル、レンタルボート、トイレ、礼拝室、広い駐車場など様々な施設が整備されています。そのためスマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。美しい魅惑的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya.Sampai
lagi lagi dia yang ku jumpa. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはセハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それではセハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタンプ寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スハルシニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スハルシニャ、スハルシニャ、日本語で、すべきです。すべきです。 memakai, memakai. Nihongo de kiru, kiru. Pakaian, pakaian. Nihongo de fuku, fuku. Pakaian adat, pakaian adat. Nihongo de dentou-teki na fuku, dentou-teki na fuku. Bali, Bali. Nihongo de Bali, Bali. Area, area. Nihongo de area, area. Pura, pura. Nihongo de jin, jin. Jangan, jangan. Nihongo de shinai de kudasai, shinai de kudasai. Khawatir, khawatir. Nihongo de shinpai suru, shinpai suru. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nihongo de shinpai shinai de kudasai, shinpai shinai de kudasai. Kain, kain. Nihongo de nuno, nuno. Krisna Minasang, kaiwa no nakade, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. Nihongo de, kono jin area de wa dentou teki na Bali no fuku o kinakereba narimasen, tou bun o kikimashita. Kono bun ni wa seharusnya, nihongo de subeki tou hyougen ga arimasu. Seharusnya tou fukushi wa aktivitii ga 必須であることを説明するために使用されることを意味します。 Seharusnya wa Tirta Empur Jin no 観光客が Bali の 伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。 他の例は では Seharusnya 日本語ですべき の 使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。 Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura. Nihongo de jin shuhen wa seiketsu ni tamotsu hitsuyou ga arimasu. Seharusnya kita naik motor ke pura ini. Nihongo de kono jin made baiku de iku hitsuyou ga arimasu. Tirta Empu jin wa Bali tou no Hindu kyō no reihai jō de ari kankouchi demo arimasu. Kono jin wa Denpasar Shi から約 38km 離れた Bali 島の Gianyar 県にあります。 Tirta Empu Jin では 訪問者は Mercator の 伝統に従うことができます。 つまり 神聖である Jin で 入浴することで 良くないものを 浄化することができると 考えられています。 Krisna-minasang, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berarti, saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
Krisna-minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Terlalu terbiasa habiskan waktu denganmu, rasa ini tumbuh lebih dari biasa. Biar hati yang bicara, cinta di depan mata. Sering ku dengar cerita cinta yang datang dari sahabatan. Ku tak biasa, kamu tak ada. Ku tak percaya sahabat jadi cinta. Tunggu ku terbiasa habis.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はマルシアとファイフインが歌うハニャカムヤンビサというクロン調の曲をご紹介します。バダイが作曲したこの曲は2008年にリリースされたチケットというグループによって有名になりました。この曲の歌詞の意味は、タイトルの通り、男性は一人の女性にしか惹かれないというものです。彼は多くの誘いや誘惑を受けましたが、どれも印象に残るものではありませんでした。彼はただ一人のその女性に魅了されていたのです。そのことは彼を狂わせました。それでは皆さん、マルシアとファイフインが歌うハニャカムヤンビサを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dengan berbeda cara mu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。